礼拝の前にご案内いたします。礼拝はすべて着席のままお守りください。賛美歌は一節のみを歌います。主の祈りと人信条の言葉は修法の裏表紙に記載されております。なお換気のため街道は少し寒くなっております。どうぞご遠慮なくコートやマフラーを着用なさってください。以上です。2024年1月28日第4主日礼拝第1礼拝を始めます。545番。心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。講読文24、詩100編。講読文24、詩100編。全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。 歌いつつその御前に来たれ。我らを作れるものは主に増しませば。我らはその民、その牧の羊なり。褒めたたえつつその大庭に入れ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく。賛美歌24番。拝読いたします。今朝の聖書箇所はヨハネの手紙1章5節から10節、新約聖書の441ページ上の段です。ヨハネの手紙1章5節。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら、闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美申し上げます。厳しい寒さの中、健康を与えられ、お招きによってここに集うことができました。そしてご自宅をはじめ、さまざまな場所でリモートで礼拝を守っておられます兄弟姉妹方とともに、主を賛美できます恵みを深く感謝いたします。1月最後の主日となりました。新年を迎えた晴れやかな気持ちとは裏腹に、元日の能登半島の大地震、航空機の事故、大雪による混乱、政治家たちの見苦しい残念な姿などなど、心砕かれ胸が痛むことばかり続き、祈りの課題があまりにも大きく重く多岐にわたって与えられていることに、あえぐような日々を過ごしてまいりました。そんな中で心をうろたえ、 自分の知恵や力だけであがくばかりで、神様の御心に聞くことが足りませんでしたことを恥じております。どうぞお許しください。どうか神様、あなたの恵みの中に信仰の怒りをしっかりと投げ下ろし、魂の救いを得ることができますように。苦難の時こそ主に立ち返るきっかけとなること、それが生易しいことではないことは明らかですが、どこまでも主にある希望を見失うことなく歩むものとならせてください。能登半島地震の犠牲者236名の方々の魂安かれと祈ります。ご遺族の上に主のお慰めが注がれますように祈ります。復旧復興に携わるたくさんの働き人の技を祝し、励ましとお支えを賜りますようにお願いいたします。避難所での暮らしを余儀なくされている方々の心身の健康をお守りください。ウクライナ、またパレスチナでの戦闘が止むことなく続いています。また世界各地で大小の紛争が絶えることがありません。毎日大切な人の命が奪われ続けています。世界の中で権力を持ち政治を動かしている人たちを御心にかなうものとして、平和への歩みへとどうか導いてください。塚田組先生が体調を崩されています。どうかご回復をお助けください。お二人分のお仕事をこなし、ご家庭を守られます舞先生のご健康をどうぞお支えください。お子様方もどうか守られて過ごされますようにと願います。鈴木恵子牧師の手術を覚えてお祈りいたします。どうか無事に手術を終えられて順調に回復なさいますように。幼稚園でもコロナ感染者が増えています。どうか園児と先生方の健康をお守りください。病床にある方、施設で暮らしておいでの方を思います。どうぞあなたの慈しみの眼差しの中で捉えていてください。試練や悲しみ、辛さの中にいる方を特にあなたが憐れんでくださいますように。田口新学生の幼稚園でのお働きと新学校での学びを祝し、ご健康をお守りください。この1月から幼稚園の事務と預かり保育を担ってくださっています清水義弘先生のお働きと ご健康をお守りください。教会幼稚園建築委員会が本日から発足いたします。これから長きにわたる奉仕を担ってくださる12名の委員の皆様に心から感謝し、お働きが祝されますことをお祈りいたします。これより御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださいます塚舞先生を聖霊で満たし、力強いメッセージをいただけますように。聞く私たちの心を開き、まっすぐに御言葉を受け取らせてください。感謝と願い集う皆様のお心の内にあるお祈りに添えて、我らの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌161番。 信仰告白人信条を唱和いたします。信仰告白人信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、光の中を歩む喜びと題して、須賀舞副牧師です。
私たちが今生きているのはどんな世界でありましょうか。日々幼稚園で子どもたちと関わっていると、その瞳の奥で一体どんなふうにこの世界を見ているんだろう、そういうふうに感じることがあります。よく子どもたちがする仕草があります。それがこんな仕草です。こちらが何かを子どもたちに語りかけると、じーっと遠くを見つめて、噛みしめるようにその言葉を心に留めて何かを考えているんです。それは時にこちらがちょっと考えすぎなんじゃないかなと思うぐらい長いこともあります。その時間、子どもたちは一体どんなふうに世界を見つめて、どんなことを一生懸命考えているのでしょうか。ヨハネの手紙はこの世界を闇の世である、そういうふうに言います。私たちは幼子たちが生きていくこの世界が明るくあってほしい、そのように願います。けれども世界は闇の世です。それは聖書がそう言っているからというだけではなくて、私たちが日々過ごしている中で、例えばニュースを見ると戦争、災害、犯罪、混沌とした政治、経済、どれをとっても胸が苦しくなって、この世が闇の世であると言わざるを得ないのです。暗いニュースにうんざりしてテレビを消して、今度はスマホを見てみると、ネットニュースの掲示板では誹謗中傷が繰り返されて、そんな文字が目に飛び込んできます。ネットはお互いの顔が見えないだけにとても残酷です。価値観がぶつかって簡単に人を傷つけたり、あるいは傷ついてしまったりする。嫌気がさして暗い気持ちでスマホを伏せて机の上に置いて、私は考えました。一体気分が明るくなるようなニュース、嬉しくなるようなニュースはどこにあるのだろうと。この世界は聖書が言う通り闇の中にあるでしょう。この世に置かれている私たちは暗闇の中でさまよっています。闇ですから何も見えません。自分の周りに何があるのか分かりません。迷って不安に怯えながら、それでも時には闇に紛れて気づかれないことを良しとして間違いを犯してしまったり、 周りを傷つけてしまったり、そんなふうに私たちは歩んでいるのです。そんな人生に本当の喜びはあるのでしょうか。闇の中にもまやかしの喜びはたくさんあるかもしれません。喜びに見えるようなものもあるかもしれません。けれども本当の喜びは闇の中にはないのです。このヨハネの手紙は闇の世を生きている人たちに向けて書かれた手紙であります。それは書かれた当時、約2000年前、闇の中を歩んでいた人たちだけではありません。今この時、この闇の世の厳しさを味わっている私たちに向けられた手紙でもあるのです。この手紙を書いたヨハネはこう言います。1章の4節です。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ちあふれるようになるためです。確かにこの世界は美しくない、明るくない、壊れて破れて闇が吹き出している、悲惨で惨めな世界であるかもしれないけれど、そしてその闇に飲み込まれて支配されそうになっている私たちかもしれないけれど、その私たちに本当の喜びを知らせたい、そういう思いでこの手紙は書かれたのです。本当の喜びを知って、喜びに満たされて歩んでほしい、その切なる願いがこの手紙には込められているのです。それはこの手紙を書いたヨハネの切なる願いであります。また神様ご自身の願いでもあります。その神様の願いをこの朝、私たちは御言葉として受け取ってまいりたい、そのように思います。私たちのただ一つの喜び、それは神は光であるということです。イエス様がそう教えてくれたのだとヨハネは言います。神様は光である、光そのものである、光の源です。ですからまず創世記、旧約聖書の一番初めですね、そこにおいて天地が作られたその始まりで、神様はまず初めに光あれ、そのようにおっしゃいました。こうしてこの世は混沌としていた世から光ある世へと作り変えられたのです。そうして昼が現れました。続いて神様はこの世を照らしていく月や太陽、火や電気を次々に作ってくださいました。けれども月も太陽も昼間という時も神様が作った被造物の一つにすぎません。人間は罪に傾いて光そのものであられる神様を忘れてしまっていったのです。創世記から時間が経って、そんなこの闇の世に神様はついに真の光を送ってくださいました。その光は私たちが肌で感じるとか頭で考えるとかいうような目に見えないあやふやな光ではありません。神様の光は誰もが直接目で見て、 手で触れて、耳で聞くことのできるような確かな姿形を持ってやってこられました。それが私たちの主イエス・キリストであります。神様はイエス様をこの世を照らす光として私たちのところへと使わせてくださいました。そしてヨハネはイエス様に直接聞いたのです。イエス様はこのように言われました。ヨハネによる福音書の8章12節に記された言葉です。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩まず命の光を持つ。ところで少し話がそれてしまいますが、ヨハネの手紙今日の箇所の5節のところを読みますと、神様には闇が全くない、そのような表現が出てきます。神様は光そのものでありますから、考えてみれば神様に闇がないというのはその通りだろうと思います。この手紙と同じヨハネの名によって書かれたヨハネの黙示録という書簡があります。新約聖書の一番最後に収められている書簡です。そのヨハネの黙示録のさらにさらに一番最後のところを読みますと、つまり新約聖書の一番最後のところを読みますと、世の終わりの時に何が起こるのかが書かれています。キリスト教の信仰というのは神様のご支配の中にこの世があると信じますから、神様が作ったこの世界が神様によって終わりを迎える時が来るとそのようにも信じます。その終わりの日に何が起こるのでしょうか。ヨハネの黙示録を読みますと、この神様に作られた世界、今私たちが生きているこの目に映っている世界は全て滅び去って、そして新しい天と地がやってくるのだと語られます。その時に私たちの主イエス・キリストは再びやってこられます。天の国が完成するのです。ヨハネの黙示録はその時、この世にはこの新しい天と地のところには夜がなく太陽も月もなく灯火の光もないのだと語ります。なぜならイエス様がやってこられた神様ご自身が光であるからです。まことの光であるイエス様が新しい天と地にまた再び来られ、そこにずっとおられるので、その天と地とは神様のご栄光によって照らされるのです。だから太陽も月も灯火も必要ないのです。終わりの日に起こること、それは今この時を生きている私たちに対しての未来の希望であります。終わりの日と聞きますと、どこか暗くて不安な思いを抱くかもしれませんけれども、聖書が伝えている終わりの日とは喜びの日であり光の日であるのです。私たちはこの世に来られた神様の光であるイエス様を信じることによって終わりの日の喜びを今この時から確信して歩んでいくことが許されています。これもまた私たちの人生の喜びの一つでありましょう。けれどもこんなにたくさんの御言葉を、喜びの御言葉をいただきながらも、また主イエス・キリストを信じますと私たちが告白しながらも、私たちはこの世界をさまよってしまいます。この世は 闇の世だからです。闇の世は罪の誘惑に満ちた世であります。ですから本当に私たちは見失ってしまうのです。迷ってしまうのです。この一週間を振り返ってみましょう。私たちは本当の光を知っているにもかかわらず、闇の中を歩むことがしばしばありました。6節を読みますと、そんなこの過去の私たちを顧みて恥ずかしくなるような、その私たちを突き刺すような厳しい言葉が語られています。6節こうあります。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。正しさを知っているのにそうしないというのは嘘つきのすることです。そのように聖書は言っています。それは正しさを知らないからやらない、わからないからやらない、できない、そういうこととは全然違います。知っているのにやらないのです。だから嘘つきという言われ方は本当にその通りだと思います。けれどもここでまた一つの疑問が浮かんできます。私たちはどうしても嘘つきになってしまうことがある。いや、むしろ神様と隣の人とに嘘つきである時間の方が多いかもしれない。そうなった時にどうやったら私たちは正しい人として歩んでいくことができるのでしょうか。正しい人としての時間を増やしていくことができるんでしょうか。果たして私たちは光の中を歩むにふさわしい人になれるのでしょうか。そのためには一体どんな努力が必要なのでしょうか。ある時、私の上の娘、小学校3年生の娘にこういう質問をしました。良い子になるためにはどうしたらいいと思う？すると娘はこう答えました。お手伝いをいっぱいすることかな。よっぽど私がお手伝いしてって言ってるのかもしれないんですけれども、またこういうふうにも言いました。勉強を頑張ることかな。わかった、妹と仲良くすればいいんだ。そういうふうに娘なりにいろいろ考えて答えてくれました。では私たちが神様の子供、神様の良い子供になるためにはどうしたらいいんでしょうか。娘が答えたように、良い子になる努力をすればいいんでしょうか。聖書が示している答えはこうです。主イエス・キリストを信じなさい。ただこれだけです。私たちが誠の光であるイエス様、私たちの主である、私たちの神様であると信じて告白するとき、私たちは光の中を歩むことが許されるのです。この世的に良い子になる必要は全くありません。勉強ができなくてもいい、大切な人を傷つけてしまった過去があってもいい、なりたい自分になれなくたっていい、どんなに頑張ってもがいても思うようにできない人生、そんな人生を生きているあなたでもいい。そんなあなたを愛そう。そんなあなたを光で照らそう。あなたの人生は 私の目には美しいのだとイエス様は言ってくださいます。ありのままの私を照らす光としてイエス様はあなたのところにやってきてくださいました。ありのままをすべて照らすのですから、イエス様の光によってもしかしたら私たちの良いところだけではなくて悪いところも見えてしまうかもしれません。イエス様に見られては困るようなところも照らし出されるわけです。私たちには罪があります。誰もが罪人です。罪を犯したことがないですよ、そういう人がいるならばそれは嘘です。私たちが犯した罪はもしかしたら誰にも言えないような罪かもしれません。消したくても消えることのない罪です。9節にはこうあります。自分の罪を公に言い表す。これはとっても勇気のいることです。なぜなら私たちにはプライドがあるからです。罪は自分の恥ずかしい部分だからです。それを公にすることでもしかしたら自分が変な目で見られるかもしれない、今まで通りの歩みができなくなってしまうかもしれない、それがとてつもなく怖いのです。けれども私たちはどんどんどんどん自分を高めて上へ上へ登ろうとして、一番上へ上へ上へ登ろうとしても一番にはなれません。神様の祝福はそこにはないからです。罪を言い表して自分自身が砕かれていってますます下へ下へとへり下っていくとき、神様は私たちを特別に顧みて大きな祝福を与えてくださいます。私たちが罪を全部神様の前でさらけ出してイエス様に祈って告白するならば、イエス様はそれを全部聞いてくださり受け入れてくださり、あなたの罪は許されているのだと言ってくださいます。それでもよい、大丈夫だ、ありのままのあなたが私の目には尊いのだ、そのようにイエス様は言ってくださるのです。主イエス・キリストは十字架にかかって死にました。そこで流された血によって私たちの犯した罪はすでに償われたのです。私たちの身代わりとなってイエス様が死なれたことで私たちの罪は先立ってすべて神様に許されています。ですから私たちは罪許された罪人です。罪清められた罪人です。もう私たちは罪から救われているのです。どんな私たちであってもあらゆる不義から救い主イエス・キリストは私たちを救い出し、その血によって清めてくださいました。光の中を共に歩んでまいりたい、今朝改めて私たちはその思いを与えられました。ここに集っておられる皆さんは光の中に招かれています。どんなあなたであっても光の中へと招かれています。光の子供として歩んでいきなさい、そのようにイエス様が言ってくださっています。光の中を歩むとき、 そこには本当の喜びがあります。神様を愛してイエス様としっかり結ばれて、その愛を受けて、その愛を隣の人と互いに分かち合っていきたい、そのような一週間をまた新たに過ごしてまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたのご栄光を褒めたたえます。私たちは闇の世にあって、まことの光であるイエス様を知りました。イエス様は私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって今私たちは永遠の命が与えられ、光の中、喜びに満ち溢れて歩んでいくことが許されています。すぐる一週間の歩みを振り返りますと、いろんなことがありました。辛くて悲しいこともたくさんありました。アップアップになりながら、やっとやっとの思いで、こうして礼拝へとやってくることができました。神様はそんな私たちをイエス様を通して清いものだ、良いものだ、神様の子供だ、光の子供だと言ってくださいます。私たちを愛を持って喜んでくださいます。どうか私たちがいつもどんな時も神様の子供として、光の子供として、喜びの人生を歩んでいくことができますように。すぐに迷ってしまいます、おぼつかない足取りですけれども、イエス様が先立って私たちの手を引き、足を支え、共に歩んでくださることを信じて、この1週間も歩んでいくことができますように導いてください。すべてのことをあなたにお委ねします。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌124番。Thank you.
します。愛する天のお父様、今日もこうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝に招かれましたことを感謝いたします。本日は塚前牧師を通して御言葉をいただきました。この世は闇です。私たちはあなたに愛されていると知りながら、どうしても闇にとらわれ、心の中さえも闇で満たしてしまいます。私たちは私たちの力では光を見上げることができません。どうかイエス様は私たちの肩に手を置いて、どうかその光を見上げさせてください。光の中を歩ませてください。どうかこの1週間あなたが共にいて、光の中を愛を持って歩むことができますように導いてください。あなたからいただいておりますたくさんの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。このお祈りを尊き救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
正英542番。
この世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき交わりとが、ここに集う一人一人と共に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。